さんこんにちは、第5回目の放送です。最近ポッドキャスティングのですね番組もいっぱい増えてきたんですけども、自分の中のお気に入りはですね、まあ、ライブドアの方から入れたりするんですけども、カテゴリーではその他ですかね、あのオールナイトスッポンポンっていう、なんかすごいタイトルの、ブログ&そのポッドキャスティング放送といいますか、生でもやってる曜日があるんですけども、このオールナイトスッポンポンっていうのがどうも笑えるんですけども、内容も笑えまして、まあこういうラジオっていうんですかね、ネットラジオっていうんですかね、そういうものもできてきたので、ポッドキャスティングもなかなか面白いなと思っておるこの頃でございます。まあその番組の内容はまあ各自、聞いていただいたらわかるんですけども、非常にまあここでは言えないぐらいに面白いというようなことです。それでですね、今回は関係あるようで関係のない、まあ読書の秋ということもありまして、まあもうすぐ冬ですけども、まあ自分の中で一番、好きな記号論学者って言ったらおかしいんですけども、1980年にあのクリーニング屋の車でひかれて交通事故に遭いまして、もう死んじゃったんですけども、フランスの、まあ、天才的な記号論学者といいますか、一時はその構造主義の、すごい人だと言われたロラン・バルトっていう人がいるんですけども、このロラン・バルトっていうのはですね、その、まあ、1980年に死んだにしてもですね、なんかずっと引っかかってまして、まあその趣味とか、まあ、仕事とかいろいろ毎日生きてるわけなんですけども、なんかいい思想って言いますか、そういうものは、自分の中から知らないなということで、ずっとロラン・バルトの、まあ、そんな突き詰めて思ってるわけじゃないんですけども、いろんな時代を経てですね、何かやはり本質的なことを言ってた人なので、なんかものを考えるとき、まあ、このクラブミュージック自体にも、直接的な影響は与えてはないですけども、考え方としてはすごく関係あるので、そのまあ彼は左利きでですね、いつも左で、まあ、まあ日本でも売ってます、100円ライターのビッグのライター、ビッグって言いますとフランスなんですけども、必ずなんかコートの襟を立ててですね、左手でビッグのライターを持ってタバコに火をつけてるような写真がすごくハンサムで絵になる人だったので、まあそういう写真が本の、写真にもなってたりしてたんですけども、そのロラン・バルトについて、今日はちょっと語ってみたいと思います。まあロラン・バルト自体に、まあ今の時代にまあそんなに取り上げられることもないんですけども、まあ美鈴書房の白本って言いますか、ああいう本にたくさんの本がありまして、まあ彼の極めつけはですね、あのいろんなものを解析したり分析したり、洞察していくわけですけども、最後にその解析する対象をですね、自分自身に向けまして、彼自身によるロラン・バルトっていう、自分で自分のあの人生をですね解析したり、記号論的になんか評価したりとかですね、やたら日本人からしたらなんかバカじゃねえのみたいなレベルなんですけども、それが緻密に一冊の本として徹底的にやってましてですね、あの例えば新婚時代の写真を持ち出してですね、あの奥さんと海辺で撮ってる写真なんですけども、あのこの時はすごく、楽しそうにしてるけども、彼の内面は実はそうじゃなかったとかですね、何を語ってるんだという感じで、 やっていきまして、彼のその、まあ、幼児期から幼少期からですね、少年時代の、まあ、ちょっと憂鬱な、気分っていうものも全部、ちゃんと浮き彫りにしてですね、で彼の今その生きてた時代ですけども、生きてる頃の今の自分がこうやって形成されてるんだみたいなことまでやってまして、非常に外に対する批評とかクリティックとか、批判だけじゃなしに、結構最後には自分自身を、批評したり解析したりしてしまうという誠実さといいますか、まあ、それが結構後期の作品なんですけども、そのすごくまだ一つのブームの時に、それもまた情けないんですけども、クリーニング屋の車にひかれて死んじゃったっていうあっけない終わり方がですね、非常にその意味するもの、意味されるものとか、その意味の解体とかですね、一つの大きな神話化作用みたいなのを崩していった彼自身の人生を、その、まあ、クリーニング屋の、まあ、偶然自分で自殺じゃないので、まあ、不幸だったということなんですけども、クリーニング屋の車にひかれて死んだっていうのが非常に衝撃的でですね、まあすごいショックって言いますか、そういう死に方をしてまして、それでもまあ、彼が生きてた時代に、まあ、書いた本とかそういうものはすごく、本質的なことですので、すごく誠実的な作品として今も本質をついているということで、文庫本なんですけどもね、千曲学芸文庫に、まあ、4冊ぐらい、氷彫の帝国、エッフェル塔、ロランバルト映画論集、エクリチュールのゼロドット、まあ、これが有名な作品ですけども、まあ、そういう4冊がまた改めて文庫本になっているということで、また今の人にも残して読まれてるっていうところが、まあ、まあ一時はまあその忘れされられるのかなっていう感じでしたんですけども、そんな感じで本にもな、文庫本にもなってます。まあ、文庫本以外にも美鈴書房とか他の出版社からいろいろ彼のものは、作品はいろいろ出てたんですけども、まあ今ミスズでも出てると思うんですけども、まあ、手軽に読めるっていうか、まあ、読まなくていいんですけども、ものとして文庫本のロランバルトの、ものが出てるということなんですけども、で、まあ、クラフミュージックとどう関係してるのかっていうことがあるんですけど、まあ、テクノの一番創世記を思い浮かべればですね、やはりすごく意味性の強い音楽が、まあ、世界中、世間あちこちですけども、まあ、世界中、まあ、音楽といえどもある意味すごく意味の強い、意味性のっていうか、何かまあ政治色であったりとか、まあ、表現思想って言いますか、そういうものが非常に多かったんですけども、まあ、そういうものをある意味、解体するっていうことで、まあ、一つ、まあ、無意味なものじゃないんですけども、まあ、音楽としてその一つの配列として、すごく自分たちの感性をその意味ではなくって、まあ、そういうものではなくって、ただその気分のいいもの、気持ちのいいもの、あるいはすごくリラックスしてくれるものとか、自分たちの、まあ、その非常にあまり幸せなところにない気分の自分たちをですね、どうやってこう癒そうかとか、いい気分にしてくれる音楽の、音の配列って言ったらいいんでしょうかね、そういうものを、どういう機材で、それをその、まあ、ずっと修行積んでやってきたんじゃ、音楽の修行をやってきたんじゃなしに、あるまあそういうシンセのレベルとか、まあ、機械でですね、どうやって作り出せるのかなというところで、そういった流れがあったと思うんですけども、まあ、その中でずっとクラブミュージックっていうのが、まあ、アンダーグラウンドなところでですね、非常にその何かコマーシャル 商業主義と違うところでそういう気分のものを紡ぎ出してたと思うんですけども、でそれをがまあ作品として何かすごくその大きな商売をするっていうこともありますけども、そうではなしに、またそれをリミックスしていくっていう、そのリミックスっていう作業っていうのが一つの何か作品のですね、大きな垂直的な力をある、それを一つの音の配列って言いますか、一つの、無意味じゃないんですけども、音の構造として把握して、それを自分なりに、組み替えたり、してですね、また別の作品にしていくっていう、何かその、今まではそういうものがありえなかったと思うんですけども、その、クラウンミュージック以外にその リミックスということで、一つの作品をその盗作とかそういうことではなしに、また違うレベルでですね、別のその感情なり、気分なりを、紡ぎ出していくということで、でまたそれがまた違う人がそれをいじってですね、ミックスしていって、リミックスしていって、何かいいものをその祭り上げるのではなく、解釈としていろんな人がそれを演奏していくとか、回していくっていうか、そのつないでいくって言いますか、そういうことが、クラウンミュージックにあるわけなんですけども、何かそれがですね、ロランバルトと直接結びついてるわけじゃないんですが、一つ音楽というものをその音として、その音楽といえども何か感情がそこにまとわりついてまして、それをコマーシャルなり商業主義的にやっていくんではなしに、そこにある音の意味性とか、それを割合記号論的といいますか、一つの構造的なものとして捉えてですね、それをまた違う配列にしたり構造にしていったりとかしていくっていうのは、自分の中ではですね、この2つっていうのは、この2つだけじゃないんですけども、すごく結びついててですね、ようやくロランバウトも1980年に死んだんですけど、2005年の今になって結構、構造主義とか記号論っていうのはすごく一つの捉え方として、終わったとかですね、ある意味上辺だけだったとかですね、本質をえぐってないとかいろんな言い方されてますけども、この2005年になって、インターネットとか、こういう時代になりまして、非常に当時としては今をつくようなことを言ってたなっていう評価が一つできるのかなと思っております。これは音楽だけじゃなくて、ロランバルトの考え方っていうのはいろんな商売の戦略シナリオっていうんですかね、戦略シナリオとか、難しく言えばコンテクストブランディングシステムとかってよく言われるんですけども、その考え方もですね、ロランバルトのシナリオの、彼は映画とか文学とか、写真自体とか、いろんなものの文脈、テキスト、コンテクストとか言ってましたけども、それの中にある、中心になるシナリオを解析していって、これはこういうことを言ってるけども、本当はこういうことを言いたかったんだとか、これはこういうことを目指そうとしてるけども、本当はこういうことを、無意識に言ってるんだみたいなことを、結構裏読みしていくわけなんですけども、そういうものの表面上じゃなしに何か中に、上辺の表現じゃなしに中身に隠れてるような、メッセージなりそういうものを読み解いていくっていう意味で、非常に新しかったと思います。この時間でロランバルト語るっていうのも乱暴なんですけど、最近のクラウンミュージックとかいろいろ聞いてまして、今もしロランバルトが生きてたら結構喜んだろう喜ん 喜んだろうな、喜んだんだろうなと思いますね。まあ、天才は早く死ぬっていうのは、まあ、彼の場合は交通事故なんですけども、なんかそんな気がしております。で、全然今回取り留めのない話になりましたけども、そうですね、まあ、こういうのね、なんかあまり小難しいこと言っても面白くないんですけど、まあ、ロランバルトとクラブミュージックみたいな、まあ、自分の中ではロランバルトっていうのが、まあ、生き方として結構好きだったので、まあ、ちょっと語った次第です。まあ、これもポッドキャスティングだからこういう無謀な放送もできるんだと思うんですけども、まあ、ロランバルトをラジオで語るっていうのも非常に面白いんですけども、まあ、それはまたそのブログの方で本とか紹介しときますので、まあ、興味のある方はまた、まあ、ちょっと難しいですけども、読んでみてください。それでは、第5回目、ロランバルトとクラブミュージックと無理やりくっつけてしまいましたけども、これで終わらさせていただきます。それでは、皆さんさようなら。では。